でもう少し新しい仕組みを考えなければいけないという必要性が出てきました。でその中で、まあ、当初米国がもう少し積極的に関わりのプランを出したかったんですけど、それは他の人たちから多くの批判をされてですね、じゃあ英国政府が今管理は持っているんだけれど、民間 の機関にその運用を委ねるというモデルとして ICANN が1998年に設立されたというような経緯が あるそうです。ちょっとこの案件について私も業界に入る前の話だったので知識として知ってるというレベルでおそらく実際に体験されている方のもこの日本の中にもいらっしゃるかなと思いますけど、はい、そんな経緯だそうです。で、まあ、そういった形でですね、まあ、一応常に米国政府と特別な関係っていうのがICANN の設立の経緯から持ち続けていたわけです。そういったこともあってICANN の設立時に米国商務省と覚書を締結して、でその時に、まあ、これを、DNS プロジェクトというふうに呼んでいて、今米国政府が監督権限を持っているこの DNS に関わる管理、まあ、DNS 以外にも番号も含められているんですけど、プロトコルパラメータも、このアイアナ機能に関する権利というのを将来的に民間に移管しますと。でそれまで完全には移管できる前までにいろいろこう実際にそれが可能なのかというテストをやってですね、まあ、それが OK だったら移管しますよというような覚書を締結して、当初の予定では本当もう15年前の2000年にそれが終わっているはずだったんですけれど、まあ、その後も形を変えて今まで継続しているということです。なので NTI の発表で次年というのはこれは今始まった話ではなく、 ICANN 設立当初がずっと掲げられてきた目的なんですと。それが今、実現しようとしているというところですね。で、まあ、このような発表、遺憾の発表がされる前も常々、ね、なんでじゃあこの重要な機能に対して歴史的な経緯があるときに、なんで米国が関わっているのかということは常に懸念として表明されていました。そもそもインターネットって皆さんどこの国にも属さないですし、なおさら政府に属したりはしないですよね。そういったあり方との整合性がちょっと性質が合わないじゃないかということや、まあ、何か漠然とした懸念、なんか米国がこう強い立場を持っているのが気に入らないということや、先ほどのルートゾーンの更新における承認の役割って、特に反米とされている国がじゃあ自分たちが CCTL に例えば、まあ、ちょっとあまり国を出すのが微妙かもしれないですけど、まあ、米国に好意的じゃない国が自分の国の CCTLD をルートゾーンを追加しようとしたときに米国政府が承認しないというようなこともありえるんじゃないかというような懸念も表されてきました。ということで、まあ、じゃあなんでこのタイミングで発表されたのかっていうと、まあ、公式見解は前からやる予定だったんですよと、やっと準備が整いましたということなんですけど、やはりその1年前にあったスノーデン事件で、その米国としてきちんともうコミュニティベースでやってるんだということを示して、もう少し信頼性を取り戻す必要があったのじゃないかなという憶測が、飛び交ってはいますということと、これは実質的な営業の面ではそうなんですけれど、もう一つが、まあ、このように常々そのインターネットでボトムアップでいろんなものを決めてるよねということを主張して、まあ、政府間でいろんなことを決めると逆にインターネットにとって良くないことがあるんですよと、で十分にボトムアップで決めてることっていうのは機能してるんですと言いながらも、実際にそうなのかっていうことを疑問視する声も少なくないんですね。でそういった中で、まあ、このように具体的な課題に対して宿題が出ました。じゃあそれ果たしてその宿題に十分にコミュニティベースの意思決定プロセスで対応することができるんだろうかっていうようなテストという見方もあったりもします。で全体の流れとしては、去年の3月に NTI からの遺憾の遺言の発表があった後にですね、まあ、これコミュニティ皆さんで決めてくださいということなので、そのいろんなコミュニティが集まるコーディネーションを行うための ICG と呼ばれるグループが組成されました。これは30のメンバーからなって13の、まあ、立場 の, グループから、代表者が出ています。 番号資源においても RIR の CEO が2名代表者として選出されています。でその後ですね、 ICG の方から先ほど挙げた3つの資源、ドメイン名、番号資源、プロトコルパラメータで各あの資源ごとにですね、あのその資源に関わっているコミュニティが提案を策定してくださいという依頼が出されて、今年の1月が締め提案提出の締め切りでした。でその時点で提案提出間に合ったのがプロトコルパラメータと番号資源、名前についてはちょっとまだ提案提出に至ってなくてですね、本日もまだ提案提出に至ってなくて6月の25日に提案提出を目指しているということです。で、その、まあ、今から約3ヶ月後の9月30日っていうのがですね、現在の NTI と ICANN の間の契約の満了日なんですね。なので当初全体のスケジュールではこの日までに今提案を全部の機能の統合した提案をまとめて提出するということを目指していたんですけれど、ちょっと名前 の提出が、まあ、当初だけで半年遅れているので少しこの期限に間に合うのが難しいのかなというところですね。まあ、これがその ICG のやつで、これだけ見ていただければいろいろな人たちが関わっているということがわかると思います。なのでおなじみのところでは IETF からも代表者がいますし、まあ、CCNSO の CCTLE の人たち、逆で政府の代表者というのも関わってますし、ビジネスを代表する国際商工会議所なんかもグループに入っています。でこれが、まあ、それぞれの資源のコミュニティ、番号資源によっては RIR がポリシー策定やってるので、まあ、そのコミュニティで決めてください。プロトコルパラメータは IETF で、名前については ICANN のフォーラムでやってくださいという整理です。これが、まあ、先ほどのパーツを少し細かく見せたものがそうなんですけれど、例えば、まあ、ドメイン名については CC と GNSO で分かれてますよということや、まあ、どういう契約締結を資源によってしているのかというのもこの図で、例えば、番号においてはですね、グローバルなポリシー策定においては ICANN と RIR で ASMOU で締結して、こういう手続きでグローバルポリシーの承認とそれぞれの役割を定義しましょうねというアレンジがされていたり、プロトコルにおいてはですね、 IETF と ICANN の間で RFC2860 で定義されているセルを締結して、まあ、そのプロトコルに関する機能が提供されるように担保しています。で、TLD レベルではそれぞれが、まあ、例えば GTLD は、ICANN との契約を締結、個別の組織単位でやっていたりと、まあ、そのあたりはちょっと名前についてはそれぞれ組織によって事情が異なるところがあるというところです。でこれともう一つ、ちょっとまたさらに象徴的なお話になってしまうんですけど、ICANN の説明責任に対する課題というのも同時に取り組まなければいけないということで出てきているんですね。で一見いや別に ICANN の説明責任 ICANN の機能関係ないんじゃないという印象はあるんですけれど、特にその米国にいる企業は今まで何か問題があると米国政府にロビングをしてですね、ICANN ごみに対応するか何とかしてくださいよということができたのが、そういった監督権限が米国政府なくなると、そういう圧力をかけることができなくなる。じゃあ ICANN が自分たちにとって不適切な対応した場合、それを担保する仕組みというのはどう移管もどうなるんだろうという強いコミュニティの懸念があってですね、まあ、そもそも ICANN の事務局と理事会に対して強い根強い不信感が結構 ICANN のコミュニティの中というのはあるんです。でそういったことに基づいて NTI 自身も、いやそんな懸念が米国の監督権限がなくなることによって生じるのであれば、それは心配なことですねということで、まあ、ICANN の説明責任、つまり信頼性を向上するための提案というのも ICANN 機能に関する提案と同時に提出してくださいという宿題を出しています。なので同じ時期にこれに関する提案の提出も必要となります。おそらくなんですけど、本音としてはまあこういう米国が去った後にすごく極端な話、反米 の組織とか例えば政府に乗っ取られてしまうというようなことがあると米国政府として望ましくないので、まあ、コミュニティにそういった仕組みの強化を提案させるということもあるのかなというふうに推測します。全体のプロセスを見ていくと、この ICANN 機能に関わる提案というのをそれぞれのコミュニティで策定したものをコーディネーションから ICG で統合して提案に取りまとめて、それを ICANN に提出します。 で同じく先ほど その相手の説明性信頼性担保するということについても専用 あのグループワーキンググループアカウンタビリティ CWG というもので検討して IKEA に提出します。で次回の承認を得た上で LTI 提出という流れになります。で、今なんですけれど、検討をその継続してきた、提案の方向性がやっと見えてきた段階で今まで、一番福田さん名前の提案が見えてなかったんですサブコメによってですね、どういう内容を提案しようとしているのかっていうのが見えてきつつあるというところです。なので次のステップとして、今月末に名前の提案も提出されればですね、3つの提案が統合された案というのが ICG から出されて、最終的にじゃあ IR 機能っていうのはこういうふうに移管しますよということが、案として出されてくるのかなというところです。で、それぞれの提案の特徴なんですけど、上が一番最もシンプルで下が最も複雑です。なのでプロトコルパラメータについてはですね、そもそもすでに ICANN と MOU を締結していますし LTI との関わりというのは一切なくてですね、サービスレベルも MOU の中で担保しているので現状維持変更しなくてよいですというのがプロトコルパラメータの提案の姿勢です。で、暗号資源においてはですね、特に今まで IANA と RIA の間でサービスレベルを担保するような契約関係というのは一切なかったんですね。なのでこの機会に、実質的に特に問題なかったんですけれど、ちゃんとじゃあ RIA と IANA から分配を適切に受けられるように SLA を締結しましょうということを提案のうちの一つとして挙げています。もう一つはですね、じゃあその SLA に従ってきちんとそのサービスレベルの評価を行う必要があります。RI 自身でやるんですけれど、コミュニティの視点から アドバイスもあった方がいいだろうということで、コミュニティの代表者から構成されるレビューコミュニティというのも設立しますということです。この2つが新しい、今にはない新しい要素として番号資源からは提案されています。で最後に名前なんですけど、彼が一番いろいろちょっと仕組みとして複雑な案を出していて、まず新しい会社としてポストトランジションアイナー PTI と呼ばれる組織を設立しますと。今 ICANN が行っている ICANN の中の IANA デパートメントをですね、ごっそり全て PTI という組織に移動しますという提案です。なので人もデータベースも全て帽子をこう置き換えると。で、ICANN の子会社 PTI は ICANN の子会社として ICANN からその運用の委託を受けるという形を取るということ。でサービスレベルについては、CSC と呼ばれるコミュニティを立ち上げて評価しましょう。もう一つレビューチームというものも設立して、もう少しサービスレベル以外の評価もやりましょう。ちょっとなかなか複雑な、仕組みを提案しています。全体像を、見ていくとですね、この ICANN が IANA 機能の運用を PTI に委託します。でこの PTI についてはと、IAOC かな、IETF は、PTI なのか ICANN なのか、MOU を締結します。これは現状維持で、RIR はというとこの組織と SLA を締結して、このレビューコミュニティというのは RIR に対してサービスレベルの、アドバイスを行う。で名前については、PTI ボードというものを立ち上げる、レビューコミュニティというものを立ち上げる、スカスカマスターのコミュニティというのを立ち上げるというのが提案になっています。で全体のスケジュール、これ今年の2月に発表されていたもので、当初はなのでもう今の時点では本来であれば紫になっているところ、が水色になっているところがコミュニティの意見を入れるはずなので、もうすでに意見募集をやっているタイミングだったんですけど、もう3ヶ月ぐらい遅れを持ってまして、今年の8月くらいになると統合された提案が出てくるという見込みになっています。番号資源のコミュニティはどういうプロセスを取ってきたのかということなんですけど、まず地域単位で、それぞれの提案についてディスカッションしました。ここを見せていただくと全部の5つのアライのミーティングで議論してきました。でそれに基づいて、グローバルのポリシーとしてクリスプチームと呼ばれるチームを立ち上げて、この、それぞれの地域で議論されてきた提案を一つに統合して最終的に提案のテストを行ったというところですね。なので各地域、あらゆる地域から3名ずつ代表者を選出した15名のチームによって、クリスプチームというのを運営しているというところです。 で、まあ、先ほどその全体的な図っていうのを見せましたけど、万能資源に特化して綾野機能っていうのを関わりっていうのを見てみると、今実質的に LTIA が関わっている部分って契約締結の部分だけなんですね。で、皆さんも意識しないと思うんですけど、実は NTIA に対して綾野っていうのは定期的にサービスレベルのレポートを提出しなければいけなくて、彼らがサービスレベルの検証をやっています。ただ日々 の、 あのアドレスの分配ですとか、番号資源に関わる IA の機能というのはもう全て ICANN と RI に完結していて、 NTIA は一切関わりがないということです。まあ、これは皆さん実感としてもその通りだろうと思いますが、そもそも NTIA に何か関わってたのっていうふうに新しく知る方もいるくらいなのかなと思います。で、実際ですね、機能ごとにどのくらい の、 その、まあ、申請件数があるのかというのを比較していくとですね、番号っていうのがですね、この緑なんですね、非常にこうゼロに近い可愛い感じ の、 あの数字でですね、申請件数も非常に小さいということが特徴的です。名前はですね、まあ、やっぱり CGTLD が あったりして、まあ、大きく増えてますし、まあ、プロトコルについてもですね、まあ、随時 RFC っていうのが発行されてますので、まあ、常に何かその一定量の作業があるというところです。なので、まあ、番号資源における現状としては、特に別に今の機能において実質的に問題があるわけではないのでですね、まあ、NTIA が関わってるかということも意識しないぐらいなので、今後重視することとしては、これまで通り IA の機能を安定的に運営してほしいなというところなのかなと思います。ここさえ担保してくれたら、それ以外はすごく極端なんだし、そんなに気にしなくても良いのかなというのが、番号資源のコミュニティの感覚だと思います。なので、今回 の、 その番号資源に関する提案としては、まず安定的な運用ということを重視して、まあ、今うまく ICANN が運営しているので、それは今更変える必要はないだろうということで、今後も ICANN が IANA 機能の運営者を続けてくださいということを言っています。それからサービスレベルを担保するため の、 あの仕組み2つ話しましたよね。 SLA と LDN 組み、これを立ち上げます。それからですね、もう一つちょっと業務には関わらないんですけど、一旦に伴う経理の明確化ということで、まあ、IANA という商標ですとか、それから IANA.org というウェブサイトを、例えばその先ほど話した番号資源について、V4 アドレス、V6 アドレス、S 番号のレンジの一覧で誰が分配を受けているのかって見ることができるんですけど、まあ、それが誰が権利を持つのかということと、データベースの要件と、これも適切に移管される必要があります。まあ、これを一般に伴う仕組みを図で示したものがこちらですね。なのでこちらの、右側は今までと変わらないです。一切ここは変わらなくてですね、変わる部分が、今まで NTIA が契約締結してたのが、 NTIA に代わって RIR が SL を締結したり、サービスレベルの評価を行うということと、レビューコミュニティというのが新設されるということ、で、知財権というのを明確にして、まあ、登録データというのは RIR が知財権を持つと、でそれ以外の、まあ、パブリックなデータというのはコミュニティが、持つような形にするべきであるということが提案されています。で、今の検討状況なんですけれど、その番号資源として、やらなければいけない作業としては、もう少しちょっとスケジュールが遅れているのですでですね、 NTIA から一体じゃあ提案の実装までにどれくらいかかるんですかと、提案の策定だけではなくて、それを施行する上でどれくらい時間かかるんですかという見積もりを提出することが求められています。なので、明日までにですね、コーディネーションを行っている ICC に対してその、見積もり案というのを提出しなければいけません。ちょっと RI の方が音沙汰がないので、ちょっとドキドキはしているという状況ではあります。まあ、そこが一つありますね。あとはその番号資源からの提案に基づいて SLA の内容テキストが RIR から発表されました。ちょうど、まあ月曜日の朝、日本時間の月曜日の朝まで提案の募集をコメントの募集をやっていて、リスクチームからも提出しました。それから、名前の提案が、まあ、パブコメに出ていたので、それに伴って、まあ、どういう影響が番号としてあるのかということも洗い出す必要があるというところです。じゃあ名前についての提案、図で示すとこのようになりまして、左側が今のアレンジで NTIA から ICANN に業務委託している、で右がですね、ポストトランジションということで ICANN から PTI、 下にあります、うん、PTI という組織に対組織を立ち上げて ICANN から業務を委託します。で PTI にはこれ新しい要素です。で PTI にはボードを作りましょう。ボードの役割とか構成というのがまだ分かっていない。で CSC っていうのは、まあ、名前に関する機能についてコメントをするということなので検査するというのが分かるんですけど、このデビューチームっていうのは、ね、何をするんだろうということがちょっと明らかになっていないので、ここのあたりを少しすり合わせをしたり明確にする必要があるかなというところです。今後のプロセスとしては、まあ、今実はですね9ステップ8ステップ9ステップですね、ICC が発表されている中のまだステップ2と3ぐらいなので、まだまだ早い段階で、まあ、そのみんなの提案を統合した後に実際それが施行できるのかというのをテストをやったり、コメントを募集したりというようなプロセスを経て、最終的に NPI に提出されるというところです。で提案の着目点なんですけれど、まず PTI については、そもそも PTI という他の組織に切り出すことの是非や影響ですとか、まあ、これって意見どちらでもいいんじゃないのかとか、まあ、契約締結どちらでもいいんじゃないっていうこともあったりはするんですけど、政治も関わってきまして、どこと契約することによって特定の例えば ICANN だけが必要以上にその ICANN 機能について強い権限を持つ形にならないのかとか、そういったことの確認も必要だったり、 PTI の所在地っていうのもですね、まあ、ICANN って米国の組織で、もしも今まで通り ICANN が ICANN 機能のやってるのであれば、まあ、既存の組織なんてそのまま米国にいるよねっていうことなんですけど、新しく組織を立ち上げるとすると、じゃあ PTI っていうのは米国以外から移すべきなんじゃないかっていうような議論も、これは本当に政治的な話で米国じゃないところの方がいいとか、まあ、そういった話も出てくる可能性があります。もう一つ、ICANN 機能をずっと今後も ICANN に委託するべきなのか、それとも他 の, 運用者がいれば、委託できる選択肢があった方がいいのかということについてもですね、こちらどういう条件でそれを認めるのかということも議論になっています。じゃあサービスレベルが満たない場合に限定するべきなのか、今の LTI の契約と同じように契約更新に交付するべきなのか、まあ、結構もどちらでもいいかもしれないんですけれど、ICANN の立場からすると、やはりその条件が今よりも限られている方が嬉しいので、非常に条件限定的にしたいというようなこともあったり、でそこに押されると、十分にコミュニティの意思を反映しない形で、なんでしょうね、運用者の変更の条件が定義されるんじゃないかというような議論もあったりします。で番号資源のコミュニティの議論というのはですね、提案発表された後も、今年の2月のアプリコットでもですね、提案発表されました。じゃあ次 SLA 策定する上でどういうふうに議論していきましょうかというようなことを議論して、今全部の5つの RR の、まあ、コンサルテーションが終わったという段階です。で特に先ほど話をしたICANN機能の運用者を ICANN 以外から変えるということについてはですね、 ICANN がRI の水面下で陰で、いやこのままの条件だと NPIA に受け入れられませんということを伝えていて、条件変更するように求めているということが明らかにされました。なので、これはコミュニティによって議論してきたことを裏で覆そうとしているんじゃないかというような懸念も表明されたりということで、結構RI のコミュニティの中で、一部のコミュニティの中では、まあ、着目されて行方が心配されていた案件ではありました。今はですね、5つある RI の中でアフリカ地域とラテンアメリカ地域の理事会が番号資源としては番号資源コミュニティの提案の内容を尊重しますと、裏で何かネゴシエーションをして決めるということはありませんというような意思表明をしているというところです。そういったところがですね、注目されているポイントではあります。米国政府も一部からもう関心が寄せられつつあって、今年の2月の上院から NPI の長官や ICANN の資料の長官に招集されて公聴会があったりですね、5月にも下院の司法委員会による、まあ、関係者を呼ぶということがあったり、それから議会から委託されている調査機関である GAO という機関が関係者に調査を実施して、まあ、例えば番号資源コミュニティからもインタビュー受けたんですけれど、まあ、今月に報告書を発表する予定だと言っていましたが、ちょっとまだ聞いていないです。 もしかすると来年も読んでるかもしれないです。ということが、全体的な動きです。でちょっとこの辺りの話、皆さんあまりにも何でしょう、直接業務に関わりがないのでどうなのかな、興味があるのかわからないですけれど、もし番号資源のコミュニティとして関わりたいと思ったら、次コメントできるタイミングっていうのが ICC によって3つの機能の提案を統合するというタイミングが今のところ8月頃に、想定されていますので、その場で議論をコメントすることが可能です。でリスクチームがコメントを提出するんですけど、でそのコメントに対して皆さんこんな方向でいいですかということを聞くので、それに対して例えば賛成ですと言ってくれるだけでも、非常に参考になりますし、素朴な疑問も大変歓迎ですので、このプロセスの中でやっぱりちょっと国内だと、英語という問題もあるのでなかなか議論を追うのが大変だし、興味の問題もあると思うんですが、例えばライブのヨーロッパの人たちっていうのは、その議論をしている中で番号資源のコミュニティ以外の人もいろいろインプットを言って、こうした方がいいという主張をする中で、あ、こういう方向に持っていくと困るという、結構みんな意見を言ってくれたりということで、バランスが取れる内容につながったのかなというふうに思います。もっと知りたいという場合は情報提供のページがありますし、これ英語になってはしまうんですけど、議論の場としてメーリングリストも存在しています。で日本語で、状況確認や議論がしたいということであれば、日本インターネットガバナンス会議で、毎回の会議で情報を進捗報告というのを実施していますし、メールリストもこちらありまして、ここだと日本語でコメントをいただくことが可能です。
はい、ありがとうございました。それでは、コメント、質問、フィードバックがありましたら、ぜひいただきたいんですけれども、何かございますでしょうか。マイクをお持ちしますので、もし必要であれば、ご紹介いただけますとありがたいです。
トピックとしてなかなか、思いがあったり、コメントするのが難しいテーマなのかなという気はしてはいます。はい、もし例えばもっとご情報が欲しいとか、こんな詳しい情報むしろいらないんだけどとか、情報提供について、もしコメントがあれば、個別にでもよいので、参考になります。
はい、そうですね。あと今回 その NTIA の IR 機能監督権限のコミュニティへの移管というトピックに関しましては、その ICANN の中のコミュニティの中でも、いろいろな議論が行われています。で ICANN を支え、ICANN の中を構成する番号、名前、いろんなコミュニティがありますけど、それのうちの一つとしてアトラージっていう、そのユーザーというインターネットユーザーという視点でのコミュニティというのも存在して、その中でも、この ICANN のアカウンタビリティだったりとか、移管後の、状況関与の仕方というものに対しては興味深く、見ているというか議論しているというのがあって、これすいません宣伝なんですけど、 ISOCJP のワークショップというのが、実は、あさって木曜日の、18時半、同じ、夕方18時半から、ジェフリンクさんの会議室をお借りして、やるんですけれども、そこで取り扱うトピックが ICANN のアトラージの内部での議論、このトピックに関する議論の状況というものをお知らせすることができるワークショップというものを開催する予定になっていますので、もしご興味あればですね、こちらの方にもご参加をいただければと思います。ちょっと視点が異なってくるんですけれども、こういう考え方で議論している人たちもいるっていうことが、お知りいただくことができるいいチャンスではないかなと思います。ちなみにそれを踏まえて、このあたりの議論を踏まえて、来週 ICANN がブエノスアイレスで開催されますので、その周辺でまたこの二人さんも、非常にお忙しい日々を来週はお過ごしになる予定だというふうに伺っておりますので、もし興味があればその周辺のことも含めて質問していただければと思います。他にコメントと何か、いまいちぼんやりしててわからんとか、単純にそのワードの定義であったりとか何かで不明な点があれば確認いただければお答えできる範囲でお答えできると思います。いかがですか。
はい、どうぞ。すいません、 あ、じゃあありがとうございます。 ET の豊田です。分からなかったんですけど、ドメイン名のチームから ETI の話ができてますっていう話が、番号資源コミュニティにどういう影響があるかっていうのがよく分からなかったんですけど、どういうことなんでしょうか。番号資源コミュニティはもう、RIR と、IANA で SLA を結びましょうっていう提案をしてるんですよ。で、ドメイン名のチームからその IANA のドメイン名の機能を ETI に切り出しますっていう意見が出てきましたっていうのが後から出てきた時に、それは番号資源コミュニティにどういう影響があるか、まあ、この図だと思うんですけど、ちょっと詳しく関係を教えてほしい。
ありがとうございます。およそその考え方で正しいと思いますし、名前の人たちもですね、できるだけ他に影響がないように提案を策定したと言ってはいます。ただ ICANN と契約を番号資源もプロトコルも契約締結をするっていう前提で今まで提案を策定して SLA も策定しているので、これが ICANN がさらに別の組織に ISO 機能を委託するとなると、まあ、細かい法的な話ですけれど、ICANN と契約締結するのがいいのか、PTI と契約締結するのが良いのかっていうような、まあ、検証が必要になってきます。で、まあ、重要なのが、自分たちが委託したい機能は自分たちが決められるような形で契約締結をしたいと。なので、例えば仮にですけれど、じゃあ PTI で契約を締結しますという判断をIANA機能運営、運営者なのでしたとするじゃないですか。でその場合に、じゃあ ICANN がいや PTI じゃないところにこの IANA 機能というのを委託するよってなった時に、じゃあ番号資源どうなるんだろうっていうようなこともありますし、逆に ICANN が ICANN と契約締結をしたとしても、まあ、ICANN がさらに PTI のサブデリゲーションその業務に行くっていうのをやってるので、例えば番号資源がプロトコルに聞かないで、あ、なんか名前のコミュニティをこの組織にやっぱり委託したいと思ったんだよねって言って委託されちゃうと困るよねっていうような、まあ、そういった影響がまず一つ考えられます。あとこれもちょっと皆さんの興味がどの程度なのか分かんないですけど、 PTI のボードっていうのを立ち上げることが決まっていて、これはもう PTI という新しい組織を立ち上げるからには避けられないというか、まあ、法人化というか組織化する上でボードというのが必要なので立ち上げるっていうのが、まあ、きっかけとしてはあるんですね。ただもう少しそのボード の, 決定権とか権限とかを広げていこうというような話もあったり、いろんな資源のコミュニティやじゃあボードを構成するようにしようというような話も出てるんです。そういうふうになるとですね、番号資源はもうそんなにいろいろとアヘナ機能についてとか ICANN の組織体制について言いたいわけじゃなくて、きちんとそのもう SLA 通りに運用してくれればいいんですけど、ボードの権限が大きくなってくるといろんなまあ、変な話余計なことを決められてしまって、想定しない影響が出てくるんじゃないかということを気にしています。同じくそのアイアナファンクションリビューっていうところチームについてもそうでして、ここのチームっていうのはこの CSC というカスタマーサービスコミュニティサービスレベルの評価や、まあ、その他要因に基づいて、もしも懸念がある場合にはこの PTI 以外の組織のアイアナ機能というのを移しましょうということを検証するチームなんですね。でこれは名前についてだけやってくれる分にはいいんですけど、ちょっとそれがグレーなところもあって、もし勝手にこのチームで、番号資源が他の機能についても検証しましょうということになると、いやちょっと自分たちで決めたいんだけどということがあってですね、まあ若干パワーゲームみたいなところはあるかなと思います。
で前提として、PTI は IANA の後継だっていうふうに NSO のドメイン名の芝居っていう、
はい、そういう感じと
名前の機能だけを切り出して新しい組織を作るようにって言われてなくて、IANAそのものを作り変えるって言ってるんで、じゃあそれは番号もプロトコルもみんな影響がありますねっていう話になっています
。おっしゃるとおりです。
わかりました。ありがとうござい
ます。ありがとうございます。他にご質問等ありますでしょうか。どうでしょうか。
あともう一点、
どうぞ。
もし、IETF が大好きで、ボトムアップが大好きなインターネット古典論者の人が、 誰が味方で誰が敵ですかって言ったら、どこからどこ敵なんですか。僕的にはなんとなくアイちゃんってうさんくさくて、アイアナはなんとなく大人っぽコミュニティのトップにいたような気がするけど、アイちゃんってなんとなく理事会がいろいろできた時にやらかして、なんとなく気持ちが悪い感じですね、思ってるんですけど、どういう人たちがそういうボトムアップの意見を組んでくれて動いてる人たちなのか、組織がいっぱいありすぎてよくわからん。
非常に面白い質問ですね。その感覚も、アイキャンさんくさいっていう感覚も多くの人たちがまさに持っているので、アイキャンの説明責任とかいうことが出てきて、うん、っていうのがまず一点ですね。なんかアイキャンはやっぱり自分たちの影響力が、この機能が完全に子会社ですらなくなってしまうと、影響力を見過ごてしまうじゃないですか。だからこの機能を持っておきたいし、コントロールをしていきたいっていう利害があるというふうに少しの番号資源の人たちは見ています。アイキャンというのはアイキャンの仕事と理事会で、それともまた別にアイキャンのコミュニティっていうのがあって、RIR でも RIR 自身と RIR のフォーラムに参加する人たちっているじゃないですか。アイキャンのフォーラムのコミュニティっていう人たちがいるんですね。その人たちはボトムアップで好き嫌いで言うとボトムアップ大好きなんですけど、ビジネスの人たちも多くいるので、やっぱりちょっと方向性とか行きたいところがプロトコルや番号資源とはちょっと感覚が違うようなところもあったりするんですね。ドメイン名の業界ってやっぱり IP っても単純に番号で運用でっていうことなんですけど、もう少し知財に関わってきたり、デジタルデジタルビジネスに関わってきたりするじゃないですか。だから、そこでも少し感覚が違うなというところですね。なので比較的話しやすいのは正直言ってプロトコルの人たちとは、番号の立場からすると話しやすいなという感覚は共有してますけれど、何かオフィシャルにどうというわけでは
ない。もちろんオフィシャルには何も言えないと思うんですけど、だから例えばこの人たちの言うことはサポートするみたいな意見がコミュニティから出てきてるのは、そういうのを多分表してるかなと思って。
ああ、そうですね。おっしゃる通り非常に良いポイント。先ほどの知財の遺憾な話についてもですね、知財コミュニティ持ちって言っても、コミュニティって法人じゃないのじゃあどこを持つのっていう話が出てきていて、じゃあ IETF トラストっていうそういう基金 の組織があるらしいですね。で、番号とプロトコルはじゃあそこでいいじゃないかって言ってるんですけど、多分名前の人たちは違う要望があるでしょうし、そのあたりもすり合わせが必要になってくるところなのかなと。
テクニカルな意見を吸い上げてフィードバックしてくれるのはどういう人たちなのかみたいなものをなんとなく分かっておく必要があるのかなと思うんですけど、なかなかこの構成図を見ていても難しいなという気がします。
本当に良いポイントをついていらっしゃると思います。そういう意味で多分皆さんがいきなりこのコーディネーションをしている場とか名前のところに意見を言うっていうのは非常に難しいと思うので、そういうこともあるので同じ感覚を持っている番号資源のコミュニティ、ちょっと英語にはなってしまうんですけど、こういうものだったらいつも、少なくともRIRのコミュニティの人たちとしてはできるんですけど、そういうものだったら意見を言って、そこから先にさらにコーディネーションをできるようにしようという思想ですね。で、国内においてはそうやってもこれですらちょっと言語だけじゃなくって、やっぱりそういう会議に参加してないところで意見が難しかったりするじゃないですか。例えばジョブでも前の人知らないって言ってみたいというのがあったりすると思うんですね。なのでこういう日本語でも意見を言える場っていうのを紹介したり、本当に今日こういう場でも質問いただけるととっても参考に思います。
すみません、ごめん、そこのコメントというか、ツイッターで情報ですけれども、アイキャンのアットラージとかいうところの調子でお話をいたしますと、今番号じゃないところ、名前のところで何か意見を言いたいとかいう話がありましたら、アイキャンのアットラージはそういうところにまさに言いに行きやすいところだと思いますので、その辺ちょっと気にしていただいて、実際にアットラージの人たちは番号の中に入って、本当に GNSO とか CCMSO の人たちと、彼らなりのロジックで戦っているというか違いますので、 で、アトラジの中の意見形成なんかは、アトラジの中で投票に対して頑張って決めてますので、そこに参加していただかないと、その方向かなと思います。そして先ほど、アイキャンのボードの話がありましたけど、また、テニスの方から、アイキャンのボードがコミュニティに信じられていないという話もありましたけど、その私的にはアイキャンのボードってコミュニティで選んでるはずなんですよ。で、コミュニティで、なので、そこまで選んで信じられないのか、でも私にはよくわからない。というところが座って、例えばまあ、これも番号の方だからうまくいくのかどうかわかりませんけど、番号から選んでる人たちは、ちゃんと番号の人たちと一つをしながら、ちゃんとやってくれているように、信じられるような人たちなので、他のところも飲み込むとか、そういうところでちゃんとコミュニティが選んでいるので、そんなに変なになることはないと思うんですけども、豊田さんも言ったように、やっぱ信じがたいんですかね、というのはちょっと、自分としては面白いなというか、不思議だなというところが、考えているところになります。はい、ありがとうございます。
そうですね、そこは本当に常にアイキャンフォーラム参加すると、なんでこの人たち、常に怒ってるのかなっていう、初めのカルチャーショックを受けるポイントではありますね。で、私の推測なんですけれど、RIR の場合、先ほど の私の 1個前の発表で、理事会も会員の人たちが投票できてというふうになってたと思うんですけど、ICANの場合って、自分が組織単位でもいいんですけど、直接投票できるということではなくて、間接的に、じゃあ自分の、グループはこの属性に属して、この属性に属しているグループが選出した理事みたいな感じで、なんかあんまり自分が選んでるのが若干薄いのかな、直接選んでる感じが薄いのかなっていうのが一点と、それからアイキャンの理事会に対して同情的な立場を取ると、すごいいろんな立場の人たちが関わってるんですよ。だから一つのテーマにおいても、例えば新 GTLD を取っても、レジストリー、レジストラーの人たちは新しく TLD に増える PAC という立場ですし、知的障害、知的財産、インテレクチャルプロパティライトは何だろう、知財の人たちが増えてほしくない人たちで、もうその時点でバッティングしてますし、政府については、例えばなんかこの新しい、TLD が増えると、なんかその公共の場で、例えば医療に関わる TLD が取得されて、それが詐欺みたいな形で使われると影響があるとかって言って、じゃちょっとこう申請差し止めてほしいとか、いろんな意見があるので、みんなを満足させるのが非常に大変で、みんなが常に怒っている状態、気の毒なことになっているっていうことも考えられるかなと。
はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。ございますか。本件はですね、やはり今後もしばらくの間はウォッチしてないといけないことがありますので、多少興味を引きにくいネタであることは重々承知の上なんですけども、JPOPM、JPOPF では取り扱いを続けてまいりたいと思いますので、今後もですね、動向、何か動きがありましたら、オンラインフォーラムであれば IP ユーザーを使いますし、そうでなければこのミーティングの場を使いますので、どうぞ興味を持って、特に番号資源からですね、出ていってくれている人たちの活動というものにはぜひ注目いただいて、必要に応じてサポートというのをしていただくというのが、我々のコミュニティにとっては重要なことだと思いますので、どうぞご協力いただければと思います。ということで、本日の発表というのは、これ以上とさせていただきます。奥谷さん、どうもありがとうございました。